今日はヨハネの福音書5章1節から9節ですね。I'll be speaking from first, John chapter 5 verses 1 through 9. Healing, Jesus heals this man who's been ill and for 38 years. ではそこをお読みします。その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっていた人がいた。イエスは彼が伏せているのを見て、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されるとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。引っ掛けるともうその人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そういう箇所です。ここでイエス様が言われた言葉、二つの言葉に注目したいと思います。最初の言葉は良くなりたいかという言葉なんですけれども、これは不思議な質問であるようにも思いますけれども、私たちはもう38年間も苦しんでいるんだから良くなりたいのは当たり前じゃないかっていうふうに、ですけれども38年間病気である、何をしても治らない、私たちがそういう状況にあったらもう無理だろう、38年間もう死ぬまで変わらないだろうというふうに考えてしまう、諦めてしまう、そういうところがあるのではないかなというふうに思います。慣れてしまう、慣らされてしまう、この慣らされるというのが、別の言葉で言うなら手なずけられる、ある意味では人間が神様に背を向けた、そのエデンの園、それは悪魔の嘘を信じてしまって、そして、従ってしまった、神様の言葉よりも悪魔の言葉に従ってしまったということで、ずっと私たちはその延長線上で生活している、そういうようなところがあると思います。ですからもう慣れてしまって、もう諦めてしまって、こんなもんなんだ、ですからその私たちは霊的な習慣病という、これは昔私が、考えて、なかなか面白いいい言葉だなと、覚えやすい言葉だなと思って、皆さんも聞いたことある言葉かもしれない。習慣病というのは、 よくコレステロールが問題だっていう、でコレステロールよりも危険なものがあって、霊的な習慣病の場合には神ステロールって、もう神様を捨ててしまう、神様いらないっていう、そういう、でもう一つは、内臓脂肪っていうのもありますけれども、この辺にあるんだと思うんで、まあ、内臓脂肪ですから見えないところにもあるんでしょうけれども、でそれよりも危険なものがあるんですけれども、ちょっと似てるのが神いら内臓脂肪。この内臓脂肪はかなり危険で、死亡に至るっていう、ポイントは、ここで、パウロがローマで言っているローマ人への手紙の12章の2節のところで、この世と調子を合わせてはいけません。習慣病というのはやはりその時代の食事であるとか生活習慣であるとか、それに従ってしまう。パウロはクリスチャンになるということは、この世に従うのではなくて神様に従うことです。ですからこの世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、みんなは何をやっているかではなくて神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この心という言葉は英語の訳だとマインドですから、まあ、頭、考えることを部分ですね、の一心によって、ですから私たちは自分たちの思い込みであるとか考えるアイデアであるとか、そういうものにコントロールされてしまうところがあるので、それを気をつけなさいということをですね、悪魔に騙されてはいけない、鳴らされてはいけない、手なずけられてはいけないということです。そして、良くなりたいかというふうにイエス様は聞かれましたけれども、その男の人はもう自分は38年間こういう状態なんだ、ですから言い訳のようなことをイエス様に言ったと思うんですね。自分にはできないんだ、何かその池には水が動いた時に一番に入った人だけが癒される、そういうふうに言われている。で彼は動けないですから、仮に水が動いたとしても到底一番で入れるわけがないということをイエス様に訴えていました。ですからもしできるんだったら私を担いでこう入れてくれればっていう、そっちの方を考えたのかなと思いますけれども、私たち、こう良くなりたいかという言葉は、まあ、私たちの考え、思い込み、フィーリングよりも確かなものがあるんだということを私たちはここで今朝学ぶわけなんですけれども、自分たちの経験よりも確かなもの、自分たちのフィーリングよりも、自分たちの思い込みよりも考えよりも確かなもの、それは神ご自身である、神の言葉である、神の御言葉であるということです。私たちは詩編も今通読表は詩編でありますので詩編からも学んでいますけれども、私たちは自分たちの経験というものを重んじるわけですけれども、そしていろいろな、それに基づいていろいろな判断をするわけですが、詩編というのは私たちの経験よりも確かなものが書かれている。そこには何が記録されているかというと、神の民の何百年何千年にわたる 経験がそこに書かれてますよ。ですから一人の人が自分はこんなひどい目にあった、こんな嫌な思いをしている、こんなひどい仕打ちを受けた、確かにそれは経験でありますけれども、それで全てを判断することはできないんだ。詩編の中で半分以上は神様に訴える詩編が多いと思います。ですけれども、ほとんどの場合それは賛美感謝につながるんですね。ですから詩編の優れていることは、これはまあ賛美歌についても言えることなんですけれども、私たちはいろいろな思いを考え、そして経験をするけれども、他の人たちの方がまあ多くて、神様にこう一生懸命神様を信じて生きようとしている人たちの体験をまとめたもの、それが詩編であり、そして私たちの賛美歌に残っているその歌というのは、何百年かにわたって歌い継がれているということは、これは確かだ。自分たちも感情はわかるけれども、辛いだけれども、もっと確かなものがある。もちろん御言葉もそうですけれども、賛美歌詩編というのはそういうところがあるということです。イエス様はここでこの男の人に良くなりたいかというふうに聞かれました。その良くなりたいかという言葉に、私たちは神様が言われた良いという言葉を考えたいと思います。神様が天地をお作りになり、人間を作られた時に、良い、よくできた。そして人間が作られた時に神様が言われたのは、大変良いというふうに言われた。ですから本来私たち人間は神様から見て大変良い存在である。それが今どう見てもそうなっていないというのは、その罪、悪魔の惑わし、嘘に従ってしまい、そしてこの世の中が歪められてしまった、曲げられてしまった、私たち自身も曲げられてしまった、歪められているという、そういう、問題であると思います。そしてそういうものの支配の中に、私たちはこの世というそういうところで生きているということですね。テレビなどで戦争など、本当に目を覆いたくなるような、そういう映像が流れてきますけれども、それは人間の本来あるべき姿ではない。それは歪められた、曲げられた、そういう姿であるんだということだと思います。そういう中に聖書は何が良い知らせなのか。神が来ました。すべてを作られて良いと言われた、良いものを作られた神が人となって来てくださった。なぜもう一回それを良いものに作り直す、新しい創造ですね、そのために来られた。私たちが最初に歌った賛美歌は、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものだ。そのためにイエス様は来られました。そして福音というのは、その神の国が来た。今は悪魔の支配、悪魔の嘘の支配が世の中を覆ってしまっている。人間の幸せは神様にはないよ。それは自分で探して自分の力で手に入れてっていう、そういう考え方ですね。 神様はいないとかいらないとか、そういう考え方です。ですけれども、福音はの中身は何か。神の国が来た、神の支配ですね。ですから、もはや悪魔のデタラメ、その嘘の支配に従うことはないんだ。神様の支配、愛の支配に入って、恵みの支配に入って、そしてよくなりなさいというのが福音であると思います。ヨハネの福音書は一番最初のところでイエス様はどういうお方であるのかということを説明しています。すごい箇所でありますけれども、ヨハネの第一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、イエス様のことですね。言葉は神であった。イエス様は神なんですよ。そしてすべてのものがこの方によって作られた、創造者なんですよ。この方によらずに作られたものは一つもない、そういうお方なんです。イエス様、その方が良くなりたいかって聞いてるんです。分かってるよ、お前が38年間苦しめられていることは分かってる。だけれども、私はお前のためにも来たよ、良くなりたいか。そういうことを言われているのかなというふうに思います。イエス様は神であり創造者である、その方が人として来られた。そしてどうやってその人を良くするのか、治すのか、それは創造者が物を作られたときに、天地を作られたときに、光をあれっていう言葉で作られました。光をあれって光があったっていう。そして陸も必要だ、人間をこれからそこに住まわせるわけですから、陸も必要だ。そしてじゃあ水を分ける、それは神様の言葉によってなされています。ですから言葉によって、その言葉によってイエス様はこの男の人を癒します。起きなさい、そして床を持って行きなさい、その創造の言葉を持って新しい創造が始まるっていう、そういうイメージですね。光をあれと言われた神様が、イエス様がこの男の人に起きなさい、そしてですから、神様の御言葉というのは、これはヘブルの一章の三節にある言葉ですけれども、ただ作られただけじゃない、今この瞬間何が全てのものをこう、保っているのか、それがヘブルの一章の十三節で、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、神である、その方が人となったということを別の表現で表現しているんだと思いますが、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。作っただけじゃないんです、保っているんです。それがイエス様の言葉である。その方の言葉が、その方が起きなさい、それに従えば起きることができる。38年間はできなかった、でもその方が起きろというのならできる、そしてできた、そういう話ですね。ですから、どうやってこの人が良くなったのか、イエス様の言葉によって癒された、御言葉に従うことによって。起きろという言葉は他の新約聖書の中では復活を表す言葉でもあります。ですから、新しい命、新しい創造のイメージであると思います。少し前にヨハネの福音書、少し前に3章のところでイエス様はニコデモに、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、入ることもできないというふうに言われました。ですからイエス様は新しいことをしようとしておられる。 ということですね。良くなりたいか、もう一つイエス様が言われた言葉があるんですけれども、もう一つの言葉は14節にあります。5章の14節、その男の人は良くなって、そして床を持ってこう歩いたんですけれども、その日が安息日であったというふうに、さっきそこまでは読んだんですけれども、9節で、そうするとリーダーたち、パリサイ人たち、宗教家にとってそれは問題であった。安息日に物を持って、運んだりすることはできない、禁止されているということで、彼が注意されるわけですけれども、こうおまわりさんに捕まるような感じで、そして、誰が、私を癒した人がそうしなさいと言ったんでそうしましたというふうに彼は言ったわけなんですけれども、それは誰だと言われたときに、知りません、その人言っちゃいましたっていう。でイエス様の方からこの男の人を見つけてこう言われました。見なさい、あなたは良くなった、私の言った通りあなたは良くなったでしょ、38年間動かなかった足が動くようになったでしょ、力が入らなかった足が今、あなたを支えているでしょ、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからというふうにイエス様は言われるんですよ。ですから、こんなにいいことが起きて喜ぶ、みんな喜んで、まあみんなというかこの人も喜んでるんだけれども、イエス様は、ですからイエス様がその男の人を見ているのは、その人が動けるか動けないかだけではなくて、病気か病気かだけではなくて、その人の心もご覧になっていたということですね。人間は体だけではない、霊的な存在でもあるということで、イエス様はマタイの10節ではこういう言葉を言われます。体を殺しても魂を殺せない人たちを恐れてはならない、そういう迫害の時は来ますよ、そんなものよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい、それよりも神ご自身を恐れなさいというふうに言われました。恐れるべきなのは神ですよ、体が全てではないですよ。そしてサムエル、これはダビデが選ばれた時の話でありますけれども、神様がサムエル、預言者サムエルに言われたのは、サムエルはダビデのお兄さんたちを見て、あ、この人にこう立派な息子がいるんだ、この人が次のサウロに代わって次の王様になるに違いないと思ったわけですけれども、神様が言われたのは、彼の容貌や、背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ。じゃあどのように神様は人を見るのか、人は上辺を見るが主は心を見る、その基準で小さな末っ子のダビデが選ばれたわけありますけれども、そしてもっと悪いことという言葉が他のところでも出てきました。第二ペテロの2章の20節で、私たちはクリスチャンになってそして救われるわけですが、ペテロがこういう警告も私たちに与えています。主であり救い主であるキリストイエスを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものになります。そういう注意もあります。ですからイエス様がもっと悪いことに罪を犯してはいけない、ですから福音というのは決して罪許されたんだからもう罪を犯しても大丈夫というのは福音じゃないです。少なくともイエス様が語られた福音ではない。 そういうふうにこう考えてしまう人間のそれは弱さというか欲というかそっちから出てくる考え方だと思うんですけれども、それは聖書の教えでもイエス様の福音でもない。ですから罪を犯してはいけないよっていうふうに言われました。そして、病気というものがありますけれども、ある意味で病気というものは嫌なものではありますけれども、その病気を通して私たちは自分の弱さを知ったり、その人の弱さが現れるのが病気かなというふうに思います。おそらく病院で勤めたり施設で勤めている人の場合、同じ状況なのに同じ病気なのに、その病気であるということで非常にこう嫌な難しい患者とそうでない患者が出てきたりですね。ですから自分たちが弱くなって病気になるということは、自分たちのその悪いところも それを通して現れるというふうに言えるのではないかなというふうに思います。そして治ったらまた治ったでこう元に戻るというか、そういうところもあるかな。この男の人は病を通してイエス様と出会うわけですけれども、ですから問題というものはチャンスでもあるということです。詩編の119編にこういう有名な言葉があります。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。どうしてですか？私はそれであなたの掟を学びました。あなたの掟が大事なものであるということ、私たちにとって私たちの使命には私たちの幸せのために私が今日与える神様の戒め命令というそういう表現がありますけれども、ですから私たちは問題というものはチャンスでもある、そういうことを学ぶ。もっと悪いことがあるということは、体が治るということよりももっと良いこともあるということだと思います。それは健全な体になること以上に大事なことは健全な心になるということだと思います。クリスチャンになるということはどういうことかということが、テトスの手紙の2章に書かれていますけれども、恵みの目的は何か、救いの目的は何かということが簡単に書かれている箇所がテトスの2章の11節から15節にあります。そこを読みたいと思います。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、すべての人を救う、よかった救われてもうじゃあ、自分たちにやりたいことが何でももうやっても大丈夫ということではなくて、自分中心な、ことではなくて、私たちに不経験とこの世の欲とを捨て、この時代にあって、この時代はそういう時代かもしれない、自分のやりたいことをやる、それが幸せなんだ、他の人は関係ない、神様は関係ない、そういう時代かもしれないけれども、そういう時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、そして主の現れを待ち望むように、そこのちょっとそこの部分短くしてますけれども、現れを待ち望むようにと教え悟したからである。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、イエス様の十字架の目的は、私たちをすべての不幸から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。それがイエス様の十字架の、そして恵みがすべての人に 与えられている、現れたその目的です。あなた方は、あなたは、これはパウロがテトスに言っているわけですが、これらのことを十分な権威を持って話し進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。ですから、こういう言葉はあんまり、喜ばれる言葉では、テトスの時代もではなかったのかもしれないですけれども、これは大事なことですよということです。私がこの38年間病に苦しんだ人のことを考えるときに、どうしても頭にこう上ってくる2人の人がいます。1人は、今回写真がなかったですけれども、水野源蔵さんという人です。瞬きの詩人と言われている人ですね。9歳の時に高熱で、そして小児麻痺で、体が、それまではもう長野で生まれましたからですけれども、戦争のすぐ後で、その日本が貧しかった時で、医療も十分な時ではなかった、そういう時に病気になったもんですから、そういう高熱のために、自分の体が動かなくなってしまった。ですから彼が動かせるところっていうのは目だけだったっていうんですよ。で、どうして体が動かなくて目だけしか動かせない人が詩を書くことができたのか。お母さんがアイウェオの表を持ってて、そしてそのアイウェオってこうなぞるんだそうです。そして源蔵さんが目動きますから、パチッとこう閉じるときに、この言葉ねって拾って、一字一字拾って、そして詩を作ったっていう人なんですよ。その病気の中で彼はイエス様に出会います。クリスチャンになります。そして素晴らしい詩をたくさん残してくれました。詩集が出てますね。で、悲しみよという一つの詩がありますけれども、こういう歌ですね。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、お前が強くなかったら、私は今どうなっていたか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたんだ。だから、その問題が彼にとって最悪の状態であったかもしれないけれども、最高のチャンスであったというふうに彼は考えています。だから悲しみを、病気を、ありがとうって言える、より良いものがそれによって与えられた。で、38というのはどういうふうに、水野源蔵さんの場合は38なのかっていうと、彼は47歳で亡くなってるんですね。9歳の時に体が動かなくなりました。47から9を引くと38年間そういう状態であったということです。そして私たちが学んでいるヨハネの5章の男の人は癒されました。床を持って立ち上がることができた。この源蔵さんは、水野源蔵さんはそれができなかった。38年間耐えたけれども、その体を癒されなかった。でも、もっと素晴らしいものを与えられたということをですね。そして彼は良くなりたいか、良くなりた、良く、その体は良くならなかったけども、良くなりたいという気持ちをこの詩の中で表してますね。ですから彼は聖書も一生懸命読んだんだと思います。これは聖書に基づいたその詩かなというふうに思います。御神のうちに生きているのに、自分一人で生きていると思い続ける心を砕いて砕いて砕きたまえ。御神に深く愛されているのに、共に生きる人を真実に愛されない心を砕いて砕いて砕きたまえ。御神に罪を許されているのに、人の小さな過ちさえも許されない心を砕いて 砕いて砕きたまえ。彼は多くの人の場合はこう自分の状況、動かない体を言い訳に意地悪になったり、そういうところがあるかもしれないですけれども、彼はイエス様が良くなりたいかというふうに聞かれましたけれども、彼は心が良くなりたいということで、イザヤ書の66の2節には、私が目を留めるのは、へり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。最近よく私たちがその耳にする言葉で、心が折れるっていう言葉がありますけれども、悲しい言葉だと思いますね。そして折れるともうどうしようもないのか。水野さんは砕いて砕いて砕きたまえ、折れても大丈夫なんですよ、神様が共におられるなら。私はこう鎖骨にひびが入ったことがありますけれども、そのひびが治った時というのは、治ったところというのは、折れる前よりも強くなるんだそうですよ、骨というのは。ですから折れるというのはそんなにクリスチャンの場合は恐れることじゃない。水野さんのように砕いて砕いて砕きたまえ。そして神様が、私はへり下った心砕かれ私の言葉におののく者に目を留めますよっていう言葉を覚えたいと思います。もう一人います。これで終わります。ジョニー・エレクソン・タダで、この人は車椅子の上で見つけた本当の自由ということで、その私は長い間分からなかったのは、ただっていう言葉が日本人の名前だったっていうことが分からなかった。ご主人は日系のクリスチャンですね、アメリカ人でクリスチャンの方で、この人はジョニーさんはとても活発な女性で、16歳の時に海で遊んでいて、飛び込んだ時に首を打ってしまって折ってしまった。そしてもうそこから下、全身が動かなくなってしまった。ですから星野智博さんと同じなんですよ。星野智博さんも体育の先生だった、鉄棒が得意で、それを生徒たちに見せてあげたかったという、そういうところで病気に怪我をしてしまった。全く同じ怪我だと思います。そして体が動かなくなった。で、実はこのジョニーさんという人がの方が年上で、星野富弘さんに、そのクリスチャンアーティストとして、でもうすでにジョニーさんは口で筆を加えて絵を描くっていうことをしてましたから、そういうアイデア、そういう道を星野さんに示した人がこのジョニーさんであったということです。このジョニーさんが首を折ってしまって動けなくなった、まだ16歳の時ですね。その時に誰かが、聖書を読もうか、どこを読むっていう、必ず聞くとこを読んでくれっていうところはどこだったかというと、今日私たちが読んでいるヨハネの5章のところだったそうです。そしてその男の人が癒されたっていうところですね。で、後になってジョニーさんがイスラエルに行く機会があった、旅行する機会があった。で、友達や夫のタダさんと一緒に行ったわけなんですけれども、たまたま今朝私たちが学んでいる場所、ベテスダの池っていうところが、まだ今はもうあるんだそうです。こう看板があって、ベテスダの池っていう、そこに行く機会があった。でたまたまその時はグループと一緒にいないで、彼女は一人きりだったって言うんですよ。それで彼女はそこで祈った、そして考えた。 目の前にこのベテスダの池がある。そしてこれはヨハネの五章に出てくる池だ。私は16歳で怪我をした時、いつも読んでもらった箇所はここだった。そして何度も何度も祈った。この男の人のように癒してください。そして大勢の人が祈ってくれた。そして癒しの会場、そういう癒すことができるというふうに言われている人たちがいたら、そこに行った。有名なテレビ伝道者という人たちのところにも行った。誰も癒すことはできなかった。そしてもう38年以上年月が流れて、その時に彼女がそこで気がついたことがあったというんですよ。確かに自分は首の骨を折って動かなくなった。だけれどもそれによって自分は信仰を持つことができた。そして今のそれによって私は今38年前よりもイエス様を信頼して愛することができるようになった。そして夫のことももっと愛することができるようになった。そして周りの人たちのことも愛する心を持てるようになった。そして彼女は涙を流しながらそこで神様に感謝したというんですよ。体は癒されなかったけれども、あなたは私にもっと素晴らしいことを、ものを与えてくださいましたということで感謝した。ですから良くなりたいかという質問、そしてもっと悪いこと、もっと良いことっていうことは、私たちは今朝ここから学べることかなと思います。そしてイエス様は、カバーしたので、イエス様は今病んでいるこの世の中に対して聞かれるのは、良くなりたいかということかなというふうに思います。多くの人は耳を貸さないというか、自分たちはいいんだ、これで正しいんだ。だけれどもイエス様は良くなりたいかというふうに問われていると思います。そして私たちにも良くなりたいかというふうに聞かれていると思います。そして私の愛と恵みによって良くなりなさい、成長しなさい、クリスチャンとして、私の弟子として、そして神の子供たちとして成長しなさい。では最後に第二ペテロの3章の18節を一緒に読んで終わりにしたいと思います。これはペテロの最後の言葉です。聖書の中でパウロの最後の言葉というのは第二テモテですけれども、ペテロの最後の言葉は第二ペテロです。その最後の言葉がこういう言葉です。いや、一緒にお願いします。 We'll be reading together from 2 Peter chapter 3:18, which tells us that we are to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ.
私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も至るまでもありますように。アーメン。お祈りします。愛する父なる神様、今日ヨハネの五章のところから38年間病に苦しめられていた人にイエス様が聞かれた良くなりたいかという言葉について考えました。今罪のために、私たち人間の罪のために、悪魔に、あなたよりも悪魔の教え、嘘にを信じ従ってしまったこの世の中が、そのために病んで苦しんでいる私たちに
あなたは良くなりたいかというふうに問われていると思います。そして良くなりなさい、そして恵み愛において成長しなさいと言われていると思います。どうぞ私たちがそういう世の中にあって、曲がってしまった歪められた世の中にあって生きている私たちが、この世と調子を合わせるのではなくて、世の光、地の塩として、あなたの愛の光を、恵みの光を、憐れみの光を輝かすことができますように、私たち一人一人の心もどうぞあなたの光で照らしてくださり、清め、そして成長させてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。